題して尾崎議員伝道師より説教があります。お聞きください。
キリストよお越しください。弟子たちの中に立ち復活の見姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。先週の水曜日は灰の水曜日でありました。この日から受難節に入りました。思いは私たちのこの世での新型コロナ禍も1年が経過し、また今年も受難節がやってまいりました。イエス様のこの40日の荒れ野での悪魔からの試みという体験は、エジプトを脱出したイスラエルの民がカナンの地に入れられるまで40年間シナイ半島の荒れ野をマナをいただきながら旅したこと、そしてモーセがシナイ山の上で40日40夜パンも食べず水も飲まないで実会の契約の言葉を板に書き記したことを、イエス様が追体験をされたということであります。それは私たち人間の受ける苦難を、人となられたイエス様が同じく我が身に受けてくださったということです。ヘブライ人の手紙にはイエス様の受けた試練のことを、事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ試練を受けている人たちを助けることがおできになるのですというふうに評価をする箇所がありますけれども、このことは人間的に考えても全くの真理でありましょう。イエス様は私たち人間と同じように洗礼を受け、それから悪魔の誘惑という試練を受けるなどして、まことの人間として私たちの友となってくださったのです。今日の聖書箇所は、さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった、そして荒れ野の中を霊によって引き回されと始まりますが、ここでの言い回しにはちょっと注意を払わねばなりません。霊によって引き回されと、この新共同訳では訳されていますけど、これを読みますと何かイエス様が首根っこをつかまれてあちこち引っ張り回されているという印象を受けてしまいますが、実はそんなことではなくて、イエス様はこの40日間を聖霊に満たされて堂々と悪に対処されたのだと思います。聖書を読むとき、こういう印象というのはとても大事だと思われます。なぜならば、イエス様が体験されたことを私たちも同じように体験するようになるからです。私たちは決して試練に遭遇して霊によって引き回されてはならないのです。幸いなことに、新しい聖書教会共同訳では元のギリシャ語に忠実に訳し直されていますので、その訳を朗読したいと思います。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川から帰られた、そして霊によって荒れ野に導かれというふうに訳されています。霊によって荒れ野に導かれという、この霊というのは聖霊のことでありましょう。つまりイエス様は荒れ野に導かれても聖霊に満たされていたので、少しも動じなかったのであります。願わくば私たちもその聖霊に満たされて、そのようにやりたいと願います。ではイエス様はどのように悪魔の誘惑を受け、そしてそれを退けられたのかを見ていきたいと思うのですが、 その前に私たちはもう少しこの聖霊というお方について知っておく必要があると思いますので、ここで聖霊についてお語りしていきたいと思います。言うまでもなく、聖霊というのは父子聖霊の三位一体の神の三番目に呼ばれる聖霊の神のことであります。父というのは天の父なる神、子はイエス様、聖霊は聖霊の神でありますけど、この聖霊は見えない神様のうちでも最もイメージしづらいのではないでしょうか。その通りであります。事実、聖霊なる神はどんなお方なのかは計りがたいのです。そして古くから教会では聖霊なる神がどなたであるのかを論じてまいりました。極論すれば、このように聖霊なる神について私たちが絶えず思い起こし論じ合うことのうちに、聖霊なる神様は立ち現れるかもしれません。英語では聖霊のことをホーリースピリット、あるいはザ・スピリットと申します。つまり霊というのは数あれど、まことの霊は聖なる霊ただ一つだという意味でザ・スピリットと呼んでいるのです。英語ではホーリースピリットにまつわる語句が数多くありまして、それがちゃんと意味を持っております。例えばインスパイアという語句がありますけど、これはインとスピリットが結合してできた語句です。つまり霊に満たされているという意味です。インスパイアという日本製の車がありますけれども、英語を母国語とする人たちがこの車に乗れば、まさに聖霊に満たされてイエス様のお守りと励ましのうちに前進する姿を思い起こすのかもしれません。聖霊というのは元のギリシャ語ではプネウマと言いますが、このプネウマというのはもともと神の息吹、神様の息遣い、そして風のことです。ヨハネ福音書3章8節に、風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか知らない、霊から生まれたものも皆その通りであると書いてありますが、ここに記されています風という語句、そして霊という語句はいずれもプネウマなのです。プネウマというのはこのように本来風のようにつかみどころのない性格を持っています。私たちが必死になって聖霊をつかもうとしても、彼は風のように私たちの間を吹き過ぎていくことでありましょう。私たちと聖霊との付き合いは聖霊の方から始まります。聖霊は神の息吹です。神の吐く息によって起こされた風のことです。私たちは洗礼を受けてその神の息吹に満たされ、その風に体を押されて行動へと誘われます。イエス様の御心にかなった良い行いというのは、そのようにして聖霊によって背中を押されて成し遂げられていくのです。聖霊というのは風でありますが、ありますから融通無限に場所と時間を超えてどこへでも吹いていきます。そして私たちを運んでくれます。先ほど歌われました賛美歌はもともとグリーンスリーブスという16世紀の イギリスの民謡でありますが、それに賛美の歌詞が付けられて今の日本でも歌われているのです。これも聖霊のなせる技でありましょう。また先週15日に永見照代姉の告別式では、君は谷のゆりとキリストには変えられませんという2曲の照代姉の愛唱歌が歌われましたが、この姉妹に息づいていますこの聖霊の歌声は、時と場所を超えてこの今の私たちにも届けられることでしょう。一方で聖霊は火にも例えられています。イエス様がヨハネからヨルダン川で聖霊を洗礼を受けられた時、ヨハネは聖霊のことを火に例えました。つまり聖霊というのは火のような激しい性格も持っています。私たちは聖霊に満たされて必然的に守られながらも、火の中にあるような激しい試練をくぐり抜けるということです。では聖霊についてはこれぐらいにしておきまして、イエス様の受けられた悪魔の誘惑について見てまいりましょう。荒れ野というのは聖書にとって重要な場所です。そこで私たち人間は平静の気楽さから解き放たれ、真剣になって神に向き合うようにされるでしょう。荒れ野というのは単に地理的な風土を言うのではありません。思えばこの1年間私たちはこの世で新型コロナ禍中という荒れ野をさまよってきたのではないでしょうか。荒れ野には多くの霊が自由に吹き荒れていて、私たちの背中を押すものです。荒れ野には多くの悪い霊もあります。恐怖に陥れる霊、人を非難する霊、自分たちだけを守ろうとする霊、それらの諸霊と私たちはこの1年間実際に戦ってきたのではないでしょうか。聖書はそのような状況の中で真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることの大切さを説いております。ヨハネの手紙1の4章1節から記されています。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさいと御言葉は語っています。真理の霊とは聖霊であり、キリストの霊であり、キリストを信じてキリストの名を呼ぶ霊のことです。私たちは今その聖霊に満たされ、キリストの名を呼んで救われているのです。そしてコロナ禍中にあっても救われているのです。一方、人を惑わす霊というのは反キリストの霊であり、悪霊たちであります。イエス様を誘惑しました悪魔も悪霊の一種と考えてよいでしょう。ではイエス様ご自身はこの受難節の40日間にあって悪魔とどのように戦われたのでしょうか。ここには3つの典型的な場面が記されております。どの場面もイエス様は父から受けた御言葉によって悪魔を退けられています。この1回目の御言葉は、人はパンだけで生きるものではないという言葉ですが、これは 人間年を取ってくると実感することではないでしょうか。そしてマタイ福音書の同じ場面ではこれに続けて神の口から出る一つ一つの言葉で生きると語られています。こっちの方ももちろん大事ですけど、これは信仰がないとわからないことかもしれません。そして2番目は、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよという御言葉でイエス様は悪魔を退けられました。ここでの悪魔の口上は、私を拝むならみんなあなたのものになるというものです。いかがでしょうか。私たちは特に追い詰められてどうしようもなくなった状況においては、このように悪魔から誘惑されればそれについていってしまう弱さを持っているのではないでしょうか。そして3番目はちょっと複雑であります。悪魔は父なる神の御言葉をちゃんと調査して、その力を知っての上で、その御言葉を論拠として、神の子ならここから飛び降りたらどうだと言ってイエス様をそそのかすのです。しかしこの成り行きも私たちの身の上に多く起こっていることではないでしょうか。私たちは聖書の言葉を知識として数多く蓄えていたとしても、実際の信仰が試される場面で、私たちが御言葉ではなく悪魔のそそのかしの言葉の方に乗せられてしまうという危険性をイエス様は身をもって体験して示してくださったのです。この3つの場面はどれをとりましても、私たち人間の悪との戦いにおいて身につまされることを教えてくれています。イエス様の霊は悪魔の霊をものともせず立ちどころに聖霊によって、そして御言葉によってそれを退けられましたが、実は悪魔はここで滅ぼされたわけではありません。最後に、悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れたと記されていることから分かりますように、悪魔は時が来ればまた必ずやってくるのです。イエス様がここで手っ取り早くこの悪魔を滅ぼされなかった理由というのは一体何でしょう。それは私たちが聖霊なる神というのはいかなるお方なのかを求め続けることによって聖霊なる神に満たされるということに似てるかもしれません。地獄への道は善意で敷き詰められているというヨーロッパのことわざを皆さんご存知でしょうか。これを分かりやすく言えば、悪は悪い顔をして近寄っては来ないということです。悪というのはむしろいい人ぶった顔をして近寄ってくるということです。イエス様に近寄ってきました悪魔もまさにそのような偽善の仮面をかぶっていたのではないでしょうか。私たちが良い霊と悪い霊と見分けるということはそんなに簡単なことではありません。私たちは聖霊の神に満たされ、そして聖霊の神によらなければそれを見分けることはできないでありましょう。 私たちは悪魔の誘惑から私たちを救い出し、死をも乗り越えて最後の日まで私たちを悪魔から守ってくださるこの聖霊なる神に感謝しつつ、この迎えました受難節の一日一日を過ごしてまいりたいと祈り願います。ではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神よ、今日はこの受難節第一手術に私たち兄弟姉妹を今ここに見舞いに集められ、あなたを礼拝する礼拝賛美する時を持てますことに感謝いたします。世を去った者とこの世にある者とを等しく守り導く主よ、どうかあなたを信じて世を去った人たちをあなたの身元で守ってくださいことに、長見てるよ姉を守ってください。姉妹のこれからの歩みを照らし、かの日にはすべてのものがあなたの身元で永遠に祝されることができますように。私たちはこの世にあって多くの悪の誘惑にされています。私たちは恐れと不安のうちにその誘惑に乗せられ、偽りの正しさ喜びのうちに住もうとする罪深いものです。主よ、どうか私たちのこの歩みを確かなものにし、御子イエス・キリストに与えられた御言葉によって私たちが悔い改めて悪を悲しみ、あなたの平和のうちに歩むことができますよう、聖霊の満たしをお願いいたします。御子を復活され、常に私たちに生き生きとした希望を与えてくださる主よ、どうかこの受難節の日々を私たちがあなたからの愛にすがって生きていくことができますよう、私たちに聖霊の満たしをお願いいたします。父と聖霊と共に一体であって、いよいよ生き支配されておられます私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。